説教立ち直りの発想、増田琴牧師です。
主にある皆さん、今朝ご一緒に礼拝を捧げることができます恵みを心から感謝をいたします。コロナウイルス感染拡大が伝えられている中で、なかなか集まりづらい8月の暑い朝ですけれども、皆様とこうして祈りを合わせ、また賛美をすることによって、新しい週、光の中を歩ませていただきたいと願っています。今朝は75年前8月9日、長崎に原爆が投下された日です。先週8月2日は平和聖日として礼拝を行いました。これは広島への原爆投下によって被爆した信徒の方や牧師の方々が、日本キリスト教団に対してその日を覚えて平和聖日を守るようにと要請した。そのところから1962年に8月の第一聖日を平和聖日として守るようになりました。今年は8月9日が長崎の原爆が投下されたことを覚える時と なりました。私は8月の平和を覚える時に必ず思い起こす詩人の言葉があります。もう20歳ぐらいに読んだ文章なのですけれども、その時からずっと平和という問題を考える時に自分の軸の一つとしてきた文章です。シベリア抑留とは何だったのか、詩人石原芳郎の道のりという文章の中にあるものなんですけれども、石原芳郎という方は1915年生まれ、第二次世界大戦に召集されて応召した方です。戦後1945年から8年間、53年までシベリアで強制収容所で労働に当たっていた。そしてその抑留体験について語り始めたのが1960年代の終わり、実に解放されてから十数年の時を経てそれらの経験を言葉とされました。彼はこう言うんです。私は広島告発の背後に一人や二人が死んだのではない、それも一瞬のうちにという発想があることに強い反発と危惧を持つ。一人や二人ならいいのか、時間をかけて死んだものは構わないというのか、戦争が私たちを少しでも真実へ近づけたのはこのような軽量的発想から私たちがかろうじて抜け出したことにおいてではなかったのか、そう記すんです。軽量的発想、つまり一瞬にして非常に多くの人がという、そういう発想ではないはずだ。一人や二人ならよいのか、その一人や二人ということが本当に必要になってくるのではないか。続いてこう語ります。1945年8月6日、広島に投下された原爆によってこの年の末までに推計で約14万人が亡くなった。その膨大な犠牲者数が広島を反核平和運動の象徴の地にした。しかし犠牲者の数で大量殺戮の恐怖を語ることが、一方で一人の死を置き去りにしたこと、今なお置き去りにし続けていることを、石原は戦後へ生き延びた私たちの最大の罪である、こう語っています。私たちが今しなければならないのはただ一つのこと、それは大量殺戮の中の一人の死者を掘り起こすことである。この詩人が投げかけている問いというのは、私たちにとって死者を覚えるということの、そして 生きるということを覚えるということの基本的な視座を与えていると思います。石原芳郎という方は戦前からキリスト教の信仰を得て洗礼を受けた方です。信濃町教会で準備をして牧師となろうとしていたときに応召され、そして詩人としての活動を始めたわけです。その計量的発想、つまり数によって被害あるいはその罪ということを図ろうとするのではなくて、本来それは一人という人にどう関わっていったかということによって考えられる、受け止められるべきものではないか。それは聖書の視座、イエス・キリストが福音ということを語ったその視点というものだと思います。一人の人の生死ということ、それがどれほど大きな重みを持っているのかということを、私たちは今朝聖書の中からご一緒に聞きたいと思っています。今朝私たちがご一緒に分かち合っているのは、いわゆる放蕩息子の例えと知られている聖書の箇所です。ルカによる福音書は15章で、失われているものが見出される、立ち返るということがどれほど大きな天にとっての喜びなのかということを記しているんです。皆さんもそうだと思うんですけど、私たち教会に来て礼拝にこう繰り返し出席するようになりますと、ある程度そのキリスト教とか信仰っていうものが身についてきますね。ある時、他の方から、いや罪って何ですかと、じゃあキリスト教って救いって何を救いだっていうふうに言ってるんですかと聞かれる。そうすると、そういえば待てよ、私何年も教会に行ってるけど罪って何なんだろうな、救いって何を救いって言ってるんだろうな、ふとこう自分で言葉になかなかできないなっていうことに気づくことがあるんですね。そういう時に開いてみるのがこのルカによる福音書の15章です。聖書はいろいろな形口で罪とか福音、救いということを語っているわけなんですけれども、ルカによる福音書は地中海沿岸世界、ローマ帝国に住んでいた人たちに対してイエス・キリストの福音を伝えたものなんです。ユダヤ人であるならば、おそらく罪と言われたら、それは律法に違反したことだ、律法を守れなかったことが罪だというふうに頭の中でこう自動変換されるんですね。でもそういう背景を持っていない人にとっては、罪と言われてもピンとこない、一体何が悪いんだろうか自分の生き方に。なのでルカはこのところで罪、救いということをさまざまな形で語っています。例え話です。そしてその救いということが私のところにも届けられているということを聞いた一人一人が受け止められるように、この例え話を語られたわけです。ある父のもとにいた兄弟二人の物語です。聖書は兄弟の物語よく出てくるんですね。思い起こしてみると、創世記の最初のあの兄弟カインとアベル、殺人が起こったのもその兄弟間だったという書き方をしています。最も身近な人間関係であり、そしておそらくいろいろな比較やあるいは敵意や妬みも起こる、そういう間柄でもあるのかもしれない。そしておそらくそういうある種のメタファー、例えを使って私たちが身近な人間との関わりということを考えられるようにしてるんでしょう。弟息子の方がある日父に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと聖書でさらって読みますけど、お父さんまだピンピン生きてるんですね。ピンピン生きてるお父さんに対して、私の財産ください、これ随分ですよね。生前贈与じゃないんですよ、ください、あなたはまだ生きてるけれども私がもらえるはずのものをください、そして私は自由に生きていきたい、この家からこの世界からこの小さな中から抜け出していきたい、自分を試してみたい、そうやって出かけていきました。ルカによる福音書はいろいろなことを語るときにお金に例えることが多い。 で、これは先ほど言いましたように、地中海沿岸世界の人たちが罪あるいは自分のことを振り返るのに一番身近だったからなんです。この地中海沿岸世界ではさまざまな人々がいる中で経済的な格差というものが広がっていました。だからこそお金の話題というのは身近だったんですね。それは現代を生きる私たちにも通じるものがあると思います。弟はいただいた財産を散々使い果たしてしまいます。お金を持っているときには周りに人が集まってきたんだ、やんややんやとちやほやしてくれる、そして一緒に食事をしたり一緒に笑い合ったり飲んだり食べたり、そういう楽しいそういう時を過ごしていました。けれどもだんだんだんだんと使えばなくなるのがお金です。それはなくなっていく。そしてダブルパンチである時この地方を飢饉が襲います。食べるものは周りもなくなっていく。そうすれば当然ですけれども物が手に入りづらくなっていくわけですね。彼は食事にも事欠くようになっている。誰が助けてくれるだろうか。そうなった時にはたっと気づくんです。ああ自分を助けてくれる人なんて一人もいない。あんなに周りに人が集まっていたのは自分がお金を持ってたからだ、自分が利用できるからだ、自分が何かができるからだ。自分にある何かがそのために人は集まってた。それがなくなったら私を必要としてくれる人なんて誰もいない。彼はそのところで自分の人生っていうものにパーンと出会う。出会ったところがどん底でした。飢饉で食べるものもない、どうしようもなくなって、ある人が雇ってくれた。豚の餌をやんなさい。ユダヤ人は豚というのは忌み嫌う動物だったんです。豚肉食べません。でももうしょうがない、そんなこと言ってられない、食べられないんですから。そしてもうその豚の餌になっているイナゴ豆もそれも食べたいと思うほどになって、彼ははたと気づくんです。そうだ、お父さんのところには有り余る食べ物があって、そしてそこで働いている人たちだって誰一人飢えてない。もうしょうがない、自分もそこに帰ろう、そう思う。それしか生き延びる道はないんだ。もう息子と呼ばれる資格はないかもしれない。お父さんに使用人でもいいから、しもべでもいいから雇ってください、そう言おう。彼はここである意味自分を捨てるんですね。今までのそういうあり方を捨てて、とにかく生き延びよう、生きるっていうことを最優先しよう。彼が何とかそれでも生き延びようとするそういう筋道を考えることができたのは、まあありがたくもなかったかもしれませんけど、小さい頃から聞かされてきた神様が見ておられるよということだったのかもしれない。神様が見ておられるよ。キリスト者の家庭で育ちますと、このキリスト、神様が見ておられるよっていう言葉はありがたいような、ちょっとこうなんていうんですか、まあ人を縛りつけるようなそういう言葉なんですね。思春期になって人は知らなくても神様が見ておられるのよって言われると、なんかこう後ろめたい、いろいろこう後ろめたいことが出てくるわけなんです。自我も芽生えてきて、そしてまあ人に知られたくないようなことはもうそこら辺中にいろいろ出てくる。そうすると神様が見ておられるよって言うと、やだな神様ごめんちょっと今目つぶっといて、こうやりたくなるんですよね。でそのうち、ああもう神様がって言ってなくたっていいじゃないか、もう自分の人生なんだよ、自分の力で何とか試していったらいいじゃないか。でもそこで周りの人が誰も自分のことを顧みてくれないということに気づいたときに、彼が思い出したのは何か、神様が見ておられるから、その世界、神様が見ておられるから悪いことはできない、神様が見ておられるから大丈夫。これを 三次元的発想、思想と言います。どういうことかと言いますと、私たちは通常二次元の世界で生きてるんですね。この人間の社会の中で生きています。その私たちの人間の社会、組織、在り方の中で、私たちは自分がどういう評価をされているのか、どういう立ち位置なのかということを非常に大きな問題として気にしながら、はかりとして生きているわけです。そればかりが気になってしょうがないっていうこともありますけれども、この弟息子はどうしようもなくなったとき、ニッチもサッチもいかなくなったときに、つまり人からの評価や支援が当てにならない、得られないというとき、そのある意味では三次元、つまり神様が見ておられるというそのことが彼を生き延びさせる方向へと導いてくれた。彼は父のところへ行ってこう言おうとあります。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。これ例え話の中にある言葉なので、さらっと読んじゃって別に何とも思わない言葉、これが一番大きな転換点の言葉なんです。罪を犯したのは誰に対してかというと、お父さんに対してだけではないんです。天に対して、私の生き方が、方向が誤っていた、私の生き方が自分しか見えていなかった、それを私は父に対してだけではない、天に対して私は罪を犯した。罪を犯したっていうのは悪いことをしているっていうんじゃないんです。無視してたっていうことなの。その視線があること、その評価、その見守り、それがあるということを私は無視して全くないものとして生きていた。それを彼は今ここで言っているんです。天に対してもというのは神に対してということです。私たちはこの物語を読みますと、大抵教会にいらっしゃっている方は、比較的ですけれども、あんまりこう羽目を外して、生きてこなかった方が多いといいますか、弟息子の話聞いてもピンとこないってこと割といらっしゃるんですよ。中にはドストライクがあるんですね。この話、私の話だ、もう放蕩の限りを尽くし、やりたい放題やってきて、もう人の迷惑も考えず自分のためだけに生きてきたって、そうおっしゃる方もあるんですよ。でも多くの方は、いやそうじゃないなそうは言っても結構真面目に生きてきた、そんなに放蕩の限りは尽くしてこなかったしと思われる。でも考えてみてください。確かに私たちは、生前に財産を分けてくれというようなことはないかもしれませんけれども、生きている間、今も神からすべてのものを受けています。命、人との関わり、能力、財産、それを私たちは与えられたものということを忘れて、自分のものだ、だからそのものを持って自分で旅に出ているわけです。やれるだけのことはやってみる、チャレンジできるものはチャレンジしてみる、そして自分が持っている間、財力であろうと能力であろうと、いろいろなものを私は持っているということを相手に提示できれば、人は集まってくるかもしれない。でもそうではなくなったとき、役に立たないねって思われるのって辛いことですよ。人からの評価、そうなった時に、じゃあ誰が私のことをもう一度生かしてくれるんだろうか、そう思った時に、私たち一人一人の姿が思い浮かび上がってくるわけなんです。生前にいただいている財産っていうのは、私たちの命であり、時間であり、能力であり、その全てです。それを私たちは実は神からいただいたものだということを忘れて、自分のために使おうとした。けれどもここでふと気づくんです。これはいただいたものだった、預けられているものだった。こうした三次元の思考ということは、実は日本を生きる人たち、 大きな転換点を導いた人の中にも生きていたものです。共同緑ヶ丘教会で牧会をしてくださった松本俊之先生は、今鹿児島梶屋町教会の牧師として牧会をしておられます。鹿児島梶屋町教会は、南九州で一番中心的になる教会ですね。鹿児島の目抜き通りにある、そしてこの教会にある隣には公園があって、西郷隆盛像立ってるね。この西郷隆盛という方が座右の銘にしていたのが敬天愛人という言葉です。敬天の敬というのは敬う、天を敬い人を愛する、敬天愛人というのがこの西郷隆盛の座右の銘だったそうです。天はあらゆる人を同一に愛する、故に我々も自分を愛するように人を愛さなければならない。タイムトラベルがあったら、私西郷隆盛さんのところに行って、西郷隆盛さん、西郷さんそれね聖書の教えですよ、そのままで私たち福音と言っておりますって教えてあげたいですね。敬天愛人、この言葉は多くの経営者の方にも受け継がれているそうです。まさしくここには天というもう一つの視点を持っているんです。自分たちの利益、自分たちが持っているものをいかに自分たちのためだけに使っていくかという思想ではなくて、すべての人がいかに生きていくことができるのか、還元していくことができるのかという、そういう発想を持って仕事をしていくということをおそらく考えて、この言葉を座右の銘にしておられるのだと思います。これは三次元的思考です。天と隣人と私という、その三つの視点を持っている、これは聖書の思想です。そして信仰者としての私たちにとって、それは神を無視していた生き方から悔い改める、もう一度神が私を見ておられる、見守っておられる、そのことに立ち返っていく、自分が忘れていたその神が私を見出してくださっている、そこに戻っていくことが立ち返りの発想。私はこの物語、本当に小さい頃からよく聞いてきた物語ですけれども、いつも思うのは、このお父さんなんか頼りないなっていうことなんですね。生前に財産欲しいって言われたらホイホイ渡して、そしてですよ、その弟息子がボロボロになっても無一物で、多分ひげはボーボー、ボロボロの洋服で帰ってくる。そうすると向こうの方でこう天となっているその息子の姿、まだ息子だとも何度も人間ともわからないくらいなのに、彼はそれを息子だとわかる。そして走り寄っていって鯛抱き、接吻をして、良い衣を着せて祝宴で祝おうとする。この父は待ってるんですね。ずっと待ってるんです。何か特別なことをして自分の方にもう一回引き寄せようとか戻そうとか一切してないんです。ただひたすら待つんです。自分で気づいて、自分で傷ついて、そして自分で戻ってくるのを待つんです。これはつらいですね。何かやりたくなるんですよね。自分の方に紐つけて引っ張ってきたくなるんですよね。けれどもここで言われている父と言われているこの神のメタファーは、ひたすら待つ神なんで、見出すまで。そうやってその人が本当に自分の姿というものに立ち返ってくるのを待っている。なぜでしょう。一人、大切な一人だからです。もうたくさんの大勢の人がいて、一人や二人ならいいという発想ここにはないんで、その一人が立ち返って帰ってくるのを待ってる。2000年間ずっと神は一人一人の立ち返りを待ってる。この弟息子の立ち返りは天、神への立ち返りでありました。そして帰ってきた息子を迎える祝宴、それは私たちの聖餐式の原型の一つだと思います。 私たちは自分の人生、時間、能力、そのすべてを自分のものだと生前分与されている一人一人です。生前分与というか、まあ、生きていてね、いただいていますけれども、それをどのように用いていくのかということについて、私たちはもしかすると旅を続けているのかもしれない。それはいわば天、つまり神がどのように私たちを用いようとしているのかということに、本当にその人が気づいていったときに、初めてその人の人生というのは神と隣人と私の前で送っていく、その人の生き方になっていくのではないでしょう。一人の人が立ち返るという生き方をすることに、神はどれほど大きな喜びを覚えられるのか、イエス様はここで私たちに伝えてくださいました。私もまたその一人であり、あなたもそのかけがえのない一人です。神に見出された一人なのです。その命を神が与えられたものとしてご一緒に生きていきたいと思います。生き延びていきたいと思います。平和を実現するものは幸いである。平和を作るというのはそういう生き方をする私たちの在り方なのではないでしょうか。ご一緒に今週も一日一日、神様の光のもとに歩ませていただきたいと願います。皆様の一日が、そしてこれからの人生が神様の光のもとにありますように、立ち返るものでありますように、心から祈りつつお祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたが今も私たちにたくさんの恵みをくださっていることを感謝いたします。あなたは私たちを愛する子供として身元に置いてくださっています。私たちはあなたのところから使わされて、この地上の人生の旅路を歩んでいます。さまざまなところで失敗をし、いつもうまくいくとは限らない、そういう中にあってうめいたりあえいだり挫折したりしながら生き延びてきました。ある時には人とさまざまな出会いや出来事を分かち合い、主にある交わりを深めてきました。神様、そうした人生をあなたが豊かに導いてくださっていることを信じます。そして今、私たちはあなたから招かれた一人として、この場からまたそれぞれの場へと使わされようとしています。あなたの聖霊を与えてください。私たちは祈っておりました方がこの礼拝へと集われたことを心から感謝をいたします。あなたがその手術を支え、健康を支え、また日々の暮らしを支えてくださいました。その一人がこの場にいることが、なんと大きな喜びであることか。神様、あなたのその福音を感謝いたします。この日から始まるすべてのその中にあって、あなたの癒しと支えを与えてください。そしてどうぞ平和を待ち望んでいる一人一人の上に、あなたの力と勇気とを与えてください。子どもたちの未来をあなたが与えてください。共に切り開くものとなりますように。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。